遠藤ひろむのボイスダイアリー。ラジオの前の皆さん、こんにちは。遠藤ひろむのボイスダイアリー、パーソナリティの遠藤ひろむです。タイトルを直訳すると声の日記、僕の身の回りで起きたことを話したり、時に何かしらの紹介をする雑談系の番組です。いやー、まだまだ暑いし、台風も来てますね。またまあ次の台風は本当には来ないんじゃないかなとも思いますけども、まあ予想がずれたりすることもありますからね。備えたりなんだりするのには、備えたりなんだりする分には問題ないんじゃないかなと思います。まあ、むしろ備えておかないとね、本当にいざ来たっていう時にあれなんで、ぜひぜひね、また台風に向けての備えなんかもしておくといいんじゃないかなとも思いつつ、あとは気温がね、まあまだ高いですね。本当にね、外歩いてると汗が止まらん、マジなんで、まあ服装もね、まだまだその夏仕様でいいのかなと思いつつ、ただ天気予報を見ると週末ぐらいからは涼しくなるんじゃないかって言われてたりもするので、ちょっとまだわかんないですけどね。あと気温っていうのもね、結局なんだろう、予想とはね、予報とはね、違ったりすることもあったりするので、本当にその日その日でちゃんとなんだろうな、確認しておかないと死ぬんじゃねえかなと思いますねまだね、長袖は着れないなって思いましたね。長袖だったりとか、まあ上着というか、そういうのもね、全然着れないなっていう時期ではありますけども、いつまで続くんでしょうね本当にそれに加えて台風もあるんでね、マジで秋なんてねえなと。でこれがなんだろう、11月とかそれこそになっていく、まあまだ10月がありますけども、10月11月で本当に秋になるのかってちょっと不安にはなりますよね。それで暑いのがわーって続いた後に一気に冬でガタンって下がったらね、それこそ本当に体調崩すんで気をつけていきたいなと思います。まあ皆さんもね、引き続き熱中症の対策もまだまだ必要だなって思いますし、あと台風の備えもね、最初に言った通り必要だなとも思いますので、気をつけてください。今日はね、いろいろ話したいことがあるなって思ってるんで始めていきたいと思います。遠藤ひろむのボイスダイアリー、今回はこんな1ページです。遠藤ひろむの遠藤ひろむのボイスダイアリー。改めましてこんにちは、遠藤ひろむです。まあ本来ならね、もう最初からあっちの話をしよっかなとも思ったんですけど、それよりも先に多分こっちから話した方がいいなって思ったので、まずはね、最近のパズドラに対する愚痴を言っていこうと思いますこういったねマイナスのところから言って、まあ後半にね楽しい話をしよっかなって思うんですけど、まあ前回もねパズドラモンハンコラボの話をちらっとしましたが、まあ実際にもうこの収録時点ではそのモンハンコラボは終わっているんですよ。でまた新しく今度はサンリオコラボもね始まっていたりするんですけど、あとそれとかあれですね、アンドロイドでの配信というか、それの12周年イベントみたいなのを確かやってて、まあその辺をこれからはやっていこうかなっていうところではあるんですが、本当に終わる直前ぐらい、コラボが終わる直前ぐらいにまあ気づいたというか、いやまあそれ以前からもちろん思ってはいたんですけど、まあ浮き彫りになったなっていう今回の、モンハンコラボの問題点についてね、今回はお話ししていこうと思います。まあ問題点つっても1点しかないんですよ、言っちゃいしまえば。この今回のモンハンコラボから V 破壊というものが、パズドラにね搭載されまして、これがとにかくクソだったっていう話をしていきます。まあそもそも V 破壊って、まあ、モンハン世界ではなんだろう、通常用語というか、でモンスターのその一定の部位を、てかまあ一つ一つの部位を一定ダメージ与えるとその部位が破壊されて、まあその分のその追加の報酬がもらえたりだとか、素材がもらえたりだとか、あとはそのモンスターの行動が変わったりするんですよね。まあ言っちゃうと弱体化したりするんですよ。それをまあモンハンにも落とし込もう、モンハンじゃない、パズドラにも落とし込もうっていう、でプラスまあモンハンのオリジナルモンスターでも V 破壊というものが可能になったんですけど、同時期にディープシーカーだったかなっていうのがモンハンオリジナルモンスターでその V 破壊も可能なモンスターとしても実装されたんですけど、こと 今回のこのパズドラモンハンコラボの V 破壊に関してはマジで仕様が終わってたなって思ったので、その問題点を4つ挙げていきたいと思います。まずは、太陽モンスターに関してですね、今回、初めてね実装されたっていうことで、なんならそのパズドラでのモンハンコラボってもう 4,5 回目ぐらいのはずなんですよ。なんで最初からやんなかったっていう話なんですよね。まあこれはちょっとまた別の話になるんであれなんですけど、これがそのものが問題点じゃないんですよ。今回の対象モンスターとしては、神王が亜種、これは降臨のボスなので確定で、出てくるものなんですけど、なんでこっちはいいんですよ。神王が亜種はいいんです。もう一個バゼルギウスっていうのがその V 破壊の対象だったんですけど、このバゼルギウスはですね、その最重要調査クエスト、他の言葉で言うとモンハンコロシアムでしか出ないんですね。でしかも、ランダムの乱入なんですよ。確率でしか出なくって、そのコロシアムが確か9階層あるんですけど、その1階から8階までの間にどっかに確率でしか、出てこないか絶対に出てくるわけではないっていうやつがその V 破壊しないといけないわけなんですね。一応その分そのバゼルギウスの方でその V 破壊でしか得られない、素材によってその交換できるものがあるので、それを作るためにてかそれと交換するためにこの V 破壊っていうのを行っていくわけなんですけども、確率でしか出ないやつの V 破壊をさせるなと。神王が足はまだそのボスっていうことで確定で出てくるからいいんですけど、バゼルに関しては何回やっても出ないときは出ないので、その辺はねなんかちょっと考えてほしかったなとも思いましたね。でまあその救済措置として一応その要求 V そのものの要求が少ない、多くても7個なんで7回そいつに遭遇すればいいんですけど、最低でも要は700スタミナを使うし、出なかったらそれ以上使わなきゃいけない、プラス、これちょっと次のやつとか、被るんですけど、 V を破壊できなければさらに周回数が増えるっていうのもまた一つのね、クソポイントだったんじゃないかなと思います。なんで、であと救済措置としてもう一個そうあったのが、本当に終わり際の2日間ぐらいだったかな、はそのバゼルギウスの登場率というか乱入率が上がるっていう、イベントもちゃんとやってたんですけど、それでもね、いやどうなんだろう、筐体っていうかそのスマホのあれとかによるのかな、2分の1ぐらいだったと思うんですよねあんまり変わんなかったなと僕の体感では思っていて、出ないときはマジで出なかったなと、そういう連続でポンポンポンポン出るようなやつでもなかったなって思ったので、まあこのねその一定数狩らなきゃいけないのに、そもそもその確率も一定の確率しか出ないっていうのはどうなのかなっていうのはちょっと思いましたね。これが問題点その1です。でその2、その2はこれそうだよな、行動やダメージが変わらない、あ違う、 V が硬いだわ、こっちから先に行こう。その破壊する V の方が硬いなので、マジで事故ると本体だけを先にやっちゃうんですよ、倒しちゃうんですよ。でそうすると、V 破壊ボーナスのところが落ちないので、一応、検証ってわけじゃないんですけど、同時にその V のところの体力と本体の体力を同時に削って、同時にゼロにするとちゃんと先に V 破壊が処理された後に本体が倒されるっていうことになるんで、例えば一緒に倒せたりすればまあそれはいいんですけど、 V だけが多分 HP ミリで残ったりして本体死ぬとその V 破壊ボーナスもらえないんですよね。なので全体攻撃リーダーも、パズドラってドロップ、同じ色のドロップを一気に5個以上つなげて消すと全体攻撃になって、もうその何だろう、階層内にいる全てのモンスターにそのモンスターがダメージを与えていくんですよ、その色のモンスターが。なんですけど、そういったのが不利になっていく。マジで本体よりも硬いので、先に本体が落ちちゃって、事故って何回もやり直さなきゃいけなくなったっていうことがだいぶありました。これはバゼルだろうが神王が足だろうがありました。で実際調べてみたところ、本当にその本体の方が体力も低いし、あと敵モンスターに関しては防御力もあるんですけど、それもやっぱり V の方が硬い、 これ原作ファンからしたら、まあ防御力が硬いのはまだいい、V 耐久力が本体よりも高いのは、あの原作ファンからしたらマジで、それはどうかなって思う。だって V の方が先に破壊できるもん、原作だったら。モンスターあのモンハン、要はモンハン原点、オリジナルのモンハンだったら。なのでそこは考えてほしかったなって、てかオリジナルに沿ってほしかったなって思いましたね。これ改善点としては、あの本体の HP をもっと高くしてくれと。あの V が防御力とかで高いのはまだいい、ただ本体よりもあの V の耐久力が高いのはそれはどうにかなってくれって思った。あの V そのものの耐久をオリジナルの体力よりも少なくするか、もしくは本体の体力を上げてくれのどっちかです。これはそうしてほしかった。で、3つ目、あの行動やダメージが変わらない、これをまあ3つ目に言いたいかなと思ったんですけど、やっぱりそのオリジナルの方だと、例えばまあリオレウスっていう、まあ本当にモンスターハンターの顔とも呼べるねモンスターを例に出しますと、リオレウスってまあ空を飛べるんですよ。で当然翼を持ってるんですよ。翼を破壊することができて、その翼を破壊すると、まあもちろん破壊されても飛べるには飛べるんです、一応ね。ただその対空時間が減るんですよ、どうあがいても、とかっていう行動の変化があるんです。バゼルとジンオウが足だとちょっと例えにくいかな、今回のコラボのやつだとだったんですけど、まあとにかくそういった行動が変わって、まあ行動変わるっていうよりは弱点になるというか、弱体化するんですよね。絶対にモンハンってやるんや、こうあのパズドラにはそれがなかった。マジで V を破壊しようがなんだろうが行動も一切変わらないし、であと V 破壊された瞬間って基本やっぱりひるむんですよね、モンスターが。一瞬だけですけど、ひるんでその一瞬攻撃のチャンスがやっぱり生まれたりするんですよ。でだったりとか、特定の行動ができなくなったりとか、特定の行動の後にすっ転んでまた攻撃の隙ができるとかっていうのが絶対あるはずなんです。パズドラマッジで一個もなくって、でそのこっちに与えてくるダメージも変わらないし、それによってなんだろう、新しい行動をしてくるとかもマジでなかったんですよね。なんでこれもね、原作を知らんのかと、ちゃんとリサーチをしてなかったのかとっていうのはやっぱり思いましたね。マジでそのなんだろう、そういった V 破壊をすれば素材がもうドロップして、でそのドロップじゃないと交換できない、その交換所のモンスターがありますよ、武器が装備がありますよっていうだけだと、ただ複数体を相手にしてるただのダンジョンと変わらない。まあ一応その V そのものは攻撃してこないんで、本体だけを倒せばいいし、で本当に本体だけが欲しいっていう時には本体だけを叩けばいいんですけど、まあそうはならんやろってなりますよね。だってその素材使って交換して欲しいその装備があるから、アシストがあるからっていうのがあって、まあこの仕様もね、どうにかなんなかったのかなと思いましたね。まあこれに関しては本当にただその追加するだけでいい、プログラムを。そういうなんだろうな、一ターンは動けなくなるだとか、すっ転んでいるとかね、で動けなくなったりだとか、ダメージがそれこそ少なくなったりとか、で今までもそういうのってできてたはずなんですよ、行動パターンが変わる。まあそれ行動パターンが変わるのは大体強くなってましたけど、今までのやつだとね。でもそれで弱体化させるんだって別にいいじゃないですか。何のプライドがあって、その何にもそういう行動を変えないのか分かんないんですけど、理解ができないんですけど、とにかくそういったこともあった。マジでこれもその原作版からしたらまあ納得できないところだよなって思いましたね。で、最後4つ目、覚醒スキルが必要。そもそもこの V 破壊の、情報が出た時点、まだ実装されてなくてこれから出ますよっていう、アナウンスがあった時から、この同時に発表されてたんですけど、V 破壊ボーナスみたいな覚醒スキルっていうのがあるんですよね。でそれを積んでおくと、それ一つにつきその V 破壊した時のドロップ率が 10% 上がる。まあクソですよね、聞くだけでわかるじゃないですか、なんで確定でドロップしないのかと。でやっぱりその実装初期というだけあって、まず持ってるモンスターが少ない、てかなんならデフォルトで持ってるやつは多分一人もいなくって、それこそアシストとかで付与したりとか、あと超覚醒で持ってるやつは一応いたので、そういうのでやっと解放していくしかないっていうのもあって、編成そのものも縛られると思いますし、 まあそれこそアシストとかにも制限がかかる、このアシストをしていかないといけないっていうのとかもあって、自由度が極端に下がる。このドロップ、その V 破壊のドロップを狙っていくのであれば、でもだってそれしないと装備もらえないんですから、当然積まなきゃいけないですよね。ただ積みたいんだったらパーティーの自由度はなくなりますよっていうのが、まあ言ってること頭おかしいなってちょっと思いましたねっていう、本当にこのクソみたいなね仕様4点により、まあ、総合的に見て、まあパズドラモンハンコラボそのものが悪いとは言いません。ガチャから出てくるやつらは大体強いし、大体でもねえかな、まあ半分以上は強いし、環境が取れるとかってわけではないにせよ、まあその辺のダンジョン行く分には不自由しないなっていう能力はもちろん持ってるんで、ガチャは引き得だなって思いましたし、まあダンジョンそのものはね、多分どれもそんなに変わらなかったりもしたんで、そこまで言及するようなものでもないんですけども、ただこの V 破壊こと V 破壊のこの仕様に関しては、まあせめてモンハンとコラボしてそのモンハンチックな V 破壊にするんだったらもっとやりようはあったよねとは思いましたね。でまあ言うてもソーシャルゲームなんで V 破壊そのものに対して批判したいわけじゃないんです。ギミックこうやってね増やしていくことって、まあ長く続ける上ではファン離れを起こさないためにも必要なことだと思いますし、まあ V 破壊そのものはあっても別に、まああってもなくてもいいなとは思ったんですけど、でこれからねモンハンが出すオリジナルのモンスターにそのディープシーカーっていうのと同じように搭載していくんだったら、まあそれはいいとしましょう。モンハンコラボにをするんだったら、そういったオリジナルとの関連性をちゃんとつけて、中途半端なことをしないっていうのを心がけないと、ファンからの納得絶対得られないよなって思いましたね。まあ現に僕がこう思ってるわけなんで、っていうのはマジで思いましたね。まあこれが例えばそれこそディープシーカーっていうのを例に挙げますけど、こいつは変身後、まあその最終階層ラスボスのところが右腕と左腕を壊せるんですよ。 V 破壊可能な部分になってるんです。で一応僕は1回しか周回っていうだから言わないな、1回しかクリアしてないし、で本体1個取ればいいな、で V 破壊とかも絶対いられない、めんどくせえなって思ってたんでそのディープシーカーに関してはに思ってたんで、1回しかクリアしてないんで V 破壊もしてなかったんですよ。しかもその時なんでわかんないんですけど、例えばねこれが右腕左腕破壊されても、例えば本体からビームが出るからダメージ変わりませんよとか、そういう設定があるんだったらいいんです。まあオリジナルのモンスターだしね、勝手に設定していいなって思うんですけど、パズドラじゃねえや、モンハンはですね、ちゃんとそういうオリジナルのものがあるんで、それに即して作ってもらわないとやっぱり納得は得られないんじゃないかなと思いましたね。ユーザーを楽しませたいっていう心が本当にあったのであれば、これくらいは考えられなかったかなとちょっと思いましたね。爪が甘いなと思いました。このね放送がガンホーそのものに届いてるとはまあけほども思ってないですけども、もしね届いたとしたら、 V 破壊に関してはこんな案があるぞっていうのを今そういうのも交えながら言いましたんで、まあ次のモンハンコラボまでにはね、いつになるか分かんないですけど、まあ1年とか2年とか経つと思いますけど、改善、せめてこのモンハンコラボのこういった部分だけは改善していただきたいなと思った、そんなお話でした。まあ届いても届かなくてもいいけど、もし届いたらね、ぜひ改善していただきたいと思います。ということで前半は、パズドラモンハンコラボ V 破壊の問題点についてでした。遠藤ひろむのボイスダイアリー。まあ前半でねネガティブな話をしましたので、後半はもうポジティブなね明るい話をしていきたいと思います。ということで映画のレビューをしていきましょう。ワンダフルプリキュアザムービードキドキゲームの世界、ゲームの世界で大冒険見てきましたのでレビューをしていきたいと思います。ちなみに今回一人で見に行きました。妹がねちょっと出かける予定があって2週間ぐらい帰ってこないんですよなんとねなんでちょうど僕はその最初にっていうか、まあ、休みの予定とか出す前に、まあこの日だったら多分空いてるんだけどこの日でどうっつったその日から出かけに行ったんですよね。 ということで一人で見に行ったんで、その時の、お話をしたいと思います。まあ大まかなシナリオとしましては、まずゲームの中に吸い込まれますよと。そう、ゲームの世界にね閉じ込められちゃうんですね、みんなが。みんなっつってもサトル君以外かな。そう、サトル君とかあとメイメイもいなかったと思うんですけど、要は、ワンダフルとフレンディとニャミーとリリアンとついでに大福くんここまで、ゲームの世界に吸い込まれてしまう。まあ、大福くんはちょっと後になってからやっと出るんですけど、で人組と動物組、まあ、なんでイロハ、マユが、閉じ込められる。しかもなんだろうな、なんか幽閉というほどでもないんですけど、まあ別々で別れさせちゃうんですね。で、動物組、小麦とユキが、その飼い主たちを助けるためにゲームを攻略していく。そう、ゲームの世界に入っちゃ閉じ込められちゃったんで、そのゲームを攻略していくという、シナリオになっております。果たしてね、閉じ込めたものの正体とその目的はっていうのが、まあもちろん明かされていくので、その辺を、お楽しみにという作品になってますね。で、そのゲームの中の世界っていうのをいい演出として使っていたなと思います。それこそ、まあこれは情報はすでに出てると思うんですけど、小麦とユキが、だからなんなら大福もゲームの世界だからっつうことで、犬の姿、猫の姿のまま二足歩行するんですよね一応その世界の中ではちゃんとした犬と猫なので、普通の人間世界というかゲームの世界じゃなければ四足歩行なんですよ、犬の姿猫の姿の時は。なんですけど、その姿のままでも二足歩行してなんかいろいろ行動できるっていうのが、まあゲームの世界ならではな、なんだろう、演出なのかなと。で、あとゲームの世界はゲームの世界だよっていうことを、なんだろう、表すために多分 3DCG だったのかな、ゲームの世界の中だけは。で、そのゲームの世界の外というか、そういったシーンではサトル君が、まあ、そのゲームの世界になんで閉じ込められたのかとか、あとそこから脱出する方法はみたいなところを探してくれるんですけど、ちゃんと何原画じゃねえな、二次元的なアニメ風のちゃんと絵になっているっていうところで、なんだろう、差別化してるっていうのはちゃんと、そのなんだろう、視聴者にとって分かりやすくて、あ、今はゲームの世界なんだな、あ、今は現実世界なんだなっていうのが分かりやすくて良かったんじゃないかなと思います。だし、あと変身するんですよ、ちゃんと、ゲームの中でそれぞれキュアワンダフルとキュアニアミーにちゃんと変身するんですけど、それもなんだろう、頭身が小さくなってて、あ、なんならフレンディとリリアンもプリキュアの姿のまま閉じ込められてたんですよねで、その子の頭身も2頭身とかあって3頭身ぐらいな、デフォルメ化されたような絵だったんで、そういったのもちょっとゲームチックだって、ゲームの世界っていうのを表せててよかったんじゃないかなと思います。で、まあ激アツだったのがやっぱり先輩たちの登場ですよね。これを見に行ってると言っても過言ではなかったですけど、まあ特に今ホプリね、そう、まあこれも情報ちゃんと出てたんで言っちゃうと、一作前の広がるスカイプリキュアと、まあ僕が見始めた、要はプリキュアシリーズを見始めるきっかけとなった魔法使いプリキュアの2人の先輩が今回この映画に出演したんですけど、まあ魔法プリはですね、今後も出しやすいなって思いましたね。あくまで僕の中でですけど、魔法プリはね、仮面ライダーで言えば電王ぐらいの位置に今いるんじゃないかなってちょっと思ってて、ごめんなさい、これ仮面ライダー知らない人からしたらもしかしたら伝わんないかもしれないですけど、電王もあれ、仮面ライダーのそういう何オールスターとかやるときってすげー出しやすい設定してるんですよ。まあディケードとかもそうかもしれないんですけど、そう、これからはあれかな、レジェンドになっていくのかな、仮面ライダーレジェンドとかにもう移り変わっていくとは思うんですけど、まあそういう、なんだろう、いろんな世界に出しやすいというか、そういった位置になっていくなっていうのは素直に思いました。まあ魔法っていうね、なん便利な概念があるおかげでマジでいろんな世界で通用してしまう。今回そんな描写も1個あって、それこそその魔法を使ってそのゲームの世界に行ってしまったプリキュアを助けに行こうっていうシーンがあったんです。これちょっともしかしたらネタバレになっちゃうかもしれないですけど、ただそれを魔法を使ってって言えるじゃないですか そういった部分がね、すっごい使いやすいなって、魔法って便利だなって思ったんで、そういった部分も含めて、そう、あのね、魔法プリはこれからも出しやすいなとはちょっと思いましたね。ただ冷静になって考えてみると、他にもね、出せる先輩全然いるんですよ。要は自身が動物なモチーフ、まあ、今回がね、それこそワンダフルプリキュアって、人×動物っていう、人プラス動物のパートナーってなっていくんで、まあそもそもがそのプリキュア自体が動物のモチーフを持っている、それこそキラキラプリキュアラモードとか、あとパートナーが動物っていう意味では、まあヒーリングとプリキュアとか、そういったところもまあ絡ませやすいなと思ったんで、今後の共演に期待できるかなと思いましたね。まあ今後それこそそういうオールスターズとかがまたあった時に、まあこれオールスターズ F の時にあった話なんですけど、そこでようやっとデリシャスパーティープリキュアと、プリアラ、キラキラプリキュアラモードの2組で、そういう食べ物つながりがそこはあるので、共闘とするっていうシーンがあったんですよ。まあこれもちょっと時効かなって思ってるんですけど、ここのネタバレ、1年前の映画のネタバレ話すのは時効かなって思ってるんですけど、そう、そういったシーンがあったんで、まあ今後のオールスター映画で共演することはちょっと期待できるかなと。ただ今回は今回でこの2組が行ったのは結構納得いった、なんだろう、チョイスでもあったので、個人的には満足です。あとね、ファンなら悶絶するシーンがあったんで、そこはね、もう一刻も早く妹に見せたいなと思っています。まああいつが帰ってきたらね、一緒に行こうとも思っているので、まあその時にそれについては語り合いましょう。で、敵側のねあのものについてもちょっとお話しするんですけど、今回の敵は割と憎めない感じ。まあ歴代の映画の中にはマジでどうしようもねえ悪とかももちろんいたんですけど、今回はそっち側ではない、どちらかっていうと憎めない感じのタイプのキャラだし、あとギャグシーンもあったりして、歴代映画の中のボスとしては割と親しみやすい方のボスだったりしたので、まあお子様でも安心して見られるんじゃないかなと思います。なんならそれに関して結構会場がわって湧いたようなシーンもあったりしたので、まあ本当にそういった、他のね人たちの反応とか見ても、割となんだろう、本当にどうしようもない悪とかってよりは、そういう憎めない感じの面白い感じの敵だったんじゃないかなと思います。で、最後にストーリー分かりやすいし、なんか残された伏線みたいなのもあんまり見受けられなかったなって思ったんで、割とね、隙がないストーリーだったな、隙がないシナリオだったなと素直に思いました。まあ最後の最後にすげえ考察の余地のあるシーンはあったんですけど、まあそれは本当になんだろうな、後々のってかそれぞれのイマジネーションというか、それだけでやっていけるようなシーンではあるので、まあなんだろう、それぞれの解釈によるというか、そういったシーンでもあるんですけど、まあ本当に、まあ、それ以前というか本当に全体のシナリオとして見たときはすごいいい映画だったなって思いましたので、まあ総合してね、すごいいい映画だったなって思います。今回のこの映画、3作品、それこそワンプリも追ってて、魔法プリとあとヒロプリとかも追っていれば、まあ絶対見に行っていいなっていう作品だなと思いました。で、仮に見てないよっていう方はですね、見た後に先輩を追ってもいいんですけど、そう、これね、これからこういうなんだろうのをやっていく上でちょっと難しいなって思うのが、やっぱりその映画を先に見ると本編とはキャラが違って見えると思うんですよね、多分初見であれば。僕はどっちも要はもうすでに1周、魔法プリだったら2周してたかな、もしかしたら魔法プリは最低2周してるな3周した記憶はないんですけど、そうとかで見てるんで、キャラのそういう人となりとかが分かってるんでいいんですけど、あー、このキャラちゃんと変わってないな、ちゃんとオリジナルから変わってないなっていうのが感じられてよかったんですけど、でもそれってその最後まで見て、そのちゃんと形成された人格がなんだろう、そういう後のシリーズとかに受け継がれていくわけじゃないですか。最初のうちってちょっとやっぱり違うんですよ、絶対にキャラが違うというか、キャラが違うわけじゃないんですけど、そういう成熟しきってない部分がもしかしたらその初見見て、あれ、これこのキャラってこんなキャラだったのってなっちゃうかもしれないんですけど、ちゃんと最後にはそういうキャラになるんで耐えて見てほしいなと思います。まあ これに関してはこれからもね、付きまとっていく問題になっていくんじゃないかなと思ってまして、おそらくなんですけど、まあ次回の映画もちろんわかんないですよ。今回みたいに要はその現行でその時にやってるプリキュアプラスどっかから先輩一組とか二組みたいなことって多分今後もやっていくと思うんですよ。もしかしたら次の要は来年の映画もやっていくとは思うんですけど、それの直前にそれこそ YouTube とかの無料配信とか、まあ今だと確かアベマでもやってたとは思うんですけど、そういったのでその先輩プリキュア、出てくる先輩プリキュア先に見とかないと、あ、このキャラってこんなキャラだったんだってなってしまうのはちょっと懸念する材料かな。でその後にその1話とかから見てみて、あれこのキャラって映画ではこういう感じだったのになって多分なってしまうと思うんですよね、最初の1話なので。まあその辺はちょっとした問題にもなっていくかなとも思いつつ、ただね、先輩がそれこそ春映画のオールスターがなくなったので最近やってなくて、もしかしたら今後もやんないのかなって。でその分こういう秋映画の方でコラボさせるっていう方針にもしかしたら切り替えてるのかもしれない。これに関してはちょっとさすがに確証は取れてないんですけど、まあ今回の分とか、あと今までもね3作品ぐらい、トロピカルージュの時にやったのと、ヒーリングッドの時もやってた、あの時に5で出してたしとかはやってたので、まあおそらく次回以降もそういうことをしていくのかなって思った時に、こういう要は先輩キュアをちゃんと見てないと、混乱することもあるかもしれないっていうのは一つの問題点になっていくかなとも思いつつ、ただ僕としてはいろんなプリキュアを見れていいなって思っているので、まあぜひとも続けてほしいことだなとは思っていますね。先ほども言いましたが、とにかく今回結構いい映画だったし、一応そのオープニングの興行収入は歴代でも2位とのことだったので、それなりに評価もちゃんとされているし、これから伸びるかどうかちょっと分かんないんですけども、とにかくいい映画だったなと思いましたので、気になった方はぜひね映画館に足を運んで見に行ってみてください。以上、後半はワンダフルプリキュアザムービードキドキ映画、ゲームの世界で大冒険のご紹介でした。遠藤ひろむのボイスダイアリー、そろそろお別れの時間になってまいりました。この番組ではお便りを募集しています。ラジキャスネットのメール送信フォーム、X、そしてマシュマロまでお願いします。質問や感想、トークのリクエストなど何でも OK です。たくさんのお便りお待ちしています。でね、こんだけ語っといてあれなんですけど、実は一個だけ後悔したことがあって、冒頭5分ぐらいを見てないんですよね。映画館に着いたのが、もう多分、始まって2、3分経ってたんですよ。で言うてもその上映開始から多分5分10分って最初のねその映画の告知だとかがもう含めるじゃないですか。なんで大丈夫だろうなって思ってトイレとかも行ったんです。ちゃんと済ましてから劇場入ったんです。その実際のスクリーンに入ったんですけど、多分5分ぐらい見逃したんですよね。すでに始まっちゃってて本編まだ映画の紹介だろうって思ってたんですけど、始まっちゃってたんですよね。なんで実は冒頭のシーンを見れてないっていうのもあって、まあ、もう一回実は見に行きたいとは思っています。まあ、そうじゃなくてももちろん妹とはね行こうと一緒に行こうとも思ってるんで、まあ、その時に改めて冒頭ちゃんと5分ももう最初から見ておきたいなと。あとそう、映画のその見る際のマナー講座とかも確か多分プリキュアオリジナルのものになってるはずなんですよ。プリキュアの映画の時って今までもそうだったんで、なんでそれなんかも見逃してるんで、まあ2回目行くことは確定なんですけど、その辺もちゃんとね次回見逃さないようにしておきたいなと思います。ということで、本当はもう1個話したいことあったんですけど、時間が来たっていうかもうなんなら時間オーバーしてるんで、ここまでにしたいと思います。遠藤ひろむのボイスダイアリー、ここまでのお相手は遠藤ひろむでした。次のページもお楽しみに。